チャと
ミナモンの
クルメライフ。
2月28日時刻は2時を過ぎました。この放送は東京854クルメラから生放送でお送りしています。おんちゃんとミナモンのクルメライフになります。パーソナリティを務めるのはミナモンと
おんちゃんでございます。この番組は私たち20代女子コンビが平日の真っ昼間からお送りするはちゃめちゃ女子トーク生活番組です。皆さんにご紹介したいおすすめのエンタメや知ってるとちょっと得する生活情報、そして映画やドラマ、アイドルで話題の韓国エンタメトークなど盛りだくさんお届けします。
はい、私たちの番組はリスナーの皆様からのお便りもどしどしお待ちしております。今週のお便りテーマは
タイムリープ作品
ですね。ちょっと初じゃないですか、タイムリープ作品に
特化した。そうだね、そこに絞ったのはね、意外とあるよね。
意外とあった、
あるあるある、
本当に悩んだ。
そう
だということで、まあ、それ以外のね、普通のお便り、略して普通おたもお待ちしております。
はい、お便りはメールアドレスもしくは FM プラプラというアプリから送ることができます。メールアドレスは854@東京854.com 854@東京854.com、 すべて小文字となっております。FM プラプラのアプリの方からはメッセージという項目が、いわゆる、お便りになっておりますので、宛先に、おんちゃんとみなもんのクルメライフもしくはクルメライフと書いてもらえますとスムーズに届きます。よろしく
どうぞ。
熱々、いや熱い、本当に
風はね冷たい、
風は冷たいの、
冷たいって冷たいんだけど、
なんか
ね、直射日光、日当たりがいいところが暖かいというか、
だからさ、出かける時もさ、日向をさ目標にして歩くの。
はいはいはいはい、
日陰は寒いの、
寒いよね。寒暖差すごいよね、その日向と日陰の。
わかる。
今日、来る時に駅前でこう座ってるおじいちゃんがいたんですよ。で、日向ぼっこなのか、もうこううとうとしてたんだけど、私がこうやってね指パッチンしたらね、ふって私の方を見てね、目があってね、なんか私が魔法をかけたみたいな気分になった。
それは指パッチンは何でしたの？
なんとなく。
あ、なんとなくね。
そう、まあ、こうやってたんだけど、ふと一回止めて、あ、なんかおじいちゃんが寝てると思って、私がこうやったら、ふって目が覚めて、私の顔を見てきたから、なんかごめんと思いながらも、なんかちょっとドキッとした。
いいじゃん、なんかイリュージョンだね。
そう、イリュージョンでしょ。もし寝てたらごめんなさいって感じですけど。
かわいいじゃないですか。そ
う、っていうぐらいこうね、ポカポカした、
そうね、
ね、うとうとしてきてしまうような日差しというかね。
あとなんかさ、はい、ね、このスタジオの周り特にそうなんだけど、あの黒目川のね、通りにも咲いてるんですけど、今梅の花がねいっぱい咲いてますね。
ね、
ちゃんとそこら辺の区別がつく
よ。早いからね、桜とかよりもね。
あのちょっとね、念のためにもう一回調べたの、
はいはい、
梅と桜と桃の違い、
で
やっぱり一番早いのは梅、で桃の花もだいたい桜と同じぐらい、3月の中旬とか下旬から咲き始める。
そうなんだ、桃の方がちょっと遅いのかなって、
わりかし桜と似てるって書いてあった。あ、
そうなんだ、へえ。
まあ、もちろん品種とかにもよるし、あの、ね、気温とかにもよるとは思うんですけど、
はいはいはい、
でもやっぱりダントツ早いのは梅
ですね。
はい、間違いなく今は梅です。
なんならこの間の暖かさの時に結構咲いて、この風でちょっと飛んでっちゃってるっていうイメージもあって、
あるある結構散ってはいるよね。
そう、もう散っちゃってるのって思いながら、今年はなんかもう全部が早そうですね。
早いね、毎年毎年早い。ほら、あのことわざあるじゃないですか、イギリスのことわざ、3月はなんだっけ、ライオンのように荒々しくやってきて、子羊のように穏やかに去るみたいな。
おお、はいはいはい、
そうそう、なんか本当そんな感じじゃないですか。今荒々しいよね、
荒々しい
風で
本当にそのまま子羊のように去っていってくれるのかは分からないですけれども、
まあイギリスはちょっとね風土が違うからね。
まあ確かにね。
それはそう、まあでもね、本当にもうちょっとで春だなっていう、
確かに春を感じさせる気候にはなってきましたね。
毎年行ってるけどさ、桜を見ながらさ花見したい、
ね、この5年間、 で1回ぐらいしかしてないよね我々。
多分してない。
1回スタバのコーヒーを持って、
公園に行
ったね。公園に行った記憶があるんだけどその1回きりなんだよね。
あれちょうど春だったのか。
春だった。
そうだね。
でもね、そのスタバのカップが春の柄だったから。
ああ、それでか。
それで、
うーん、
だと思うんだけどね。
確かにあのスタバはね、本当に桜のね、綺麗なプリントされたカップになりますよね。
そうそう、ピンクのカップになるからね。
あれでもね、中身関係なくだよね。
そう、
うん、
だったと思うよ。
だったよね、確か、
うん、だったと思うよ、
うん、あとほら駅前のタリーズとかもさ、ほら今あの桜の限定商品出てます
よ
ね。
そうなのよ、う
ん、ミルクティーね。
今日私たまたま行ってきたんだけど、あのトムとジェリーの、
あ、それそれそれ、トムジェリーのやつ。
そう、トムとジェリーのあの桜の柄のカップ、
はいはいはい、
になってるドリンクがあって、
うん、
うわ、かわいいって思ったんだけど、甘いのあんまり好きじゃないからちょっとどうしようかなと思って、結局ソイラテにしちゃったんだけど
いいじゃんいいじゃん。
いやでもあのカップで飲みたいって思いながら、
そうだよね、
ちょっと指を加えてました。
カップ目当てはすごくわかるよ、
うんうん、
まあ私もさ、なんだろうね、甘いの好きなんだけど、
うん、
でもここまで甘くなくていいかなって最近思うのが、
はいはい、
昔は甘いもの飲み物 と、
うん、
ちょっとかなり甘い飲み物と甘いおやつの組み合わせでも全然いけたんだけど、
うんうんうん、
最近は甘いものを食べるのであればブラックコーヒーとか、
そうね、
そういう組み合わせになってる。
だんだんそうになってくるよね、
大人
というよりか甘いことへの耐性が徐々に薄れてってるというか、
なんかでも、
なんだろうね、
苦いものに、ね、慣れるとちゃんと苦いものと甘いものの組み合わせの良さが分かると私は思ってるんだけど。
あ、なるほどね。
ダメになったとかじゃないのよ、
はいはいはい、
甘いのだったら毎日も甘いもん食ってるもん。
なるほどね、
チョコ食べるし、
はいはいはいはい、
うん、なんだかんだね、つまみ食いしちゃうの、
甘いものを、
うん
うん、でそこにブラックコーヒーが欲しいな。
ブラックコーヒーを合わせます。あと紅茶。
ああ、紅茶もね、うん、ストレートが、
そう、
私は好きだな、
ストレートと、うん、あとはあのなんか最近スーパーで買ったあの何種類か入ってるさ、バラエティーティーセットみたいなのあるじゃない、
うん、フルーツティーとかね、
あ、それそれ、
はいはい、
それをよく合わせる。
あれ美味しいよね。
美味しい。
最近私もそれ買って、うん、なんかシャインマスカット白ワイン風味みたいなやつを飲んで、
あるあるある、
え、何これ美味しいって思った。
美味しいよね
のよね、
うん、
やっぱ香りがあるだけでちょっと甘みを感じる気がするんだよね。
そうそうそう、わかる。昔はね、それでがっかりした記憶もあるな。甘いものが好きだった時だ、ブラックコーヒー飲めなかった時は、うんうん、アップルティーとかってさ、
うんうん、
言うとすごい甘そうに感じるじゃん。
確かに。
だからうわー、匂いも甘いし甘そうって思った時にさ、何も甘くねみたいな、
普通に苦味がある、
苦いみたいな。で今はもうそんなんね、全然感じない、
うんうん、
あ、美味しいって感じ。
やっぱり味覚って変わってくるんですね。
でもそう、確かに変わったね、昔よりは、
うんうん、よく大人がこう、大人になれば美味しさが分かるよとか言ってたけど、
ね、
あ、確かになっていう。
確かに。
で、このね、この年になって食べれるものが増えたりとか、
そうね、あるよね、
うん、
まあ春はね、また美味しいものが、
そうですね、
出てくると思いますので、うん、それを楽しみにまた私は行きます。
新玉ねぎとかね、
そうね、
春キャベツとかも
素晴らしい
大好物ですので、早く春にならないかなと思って首を長くして待っている
ですね、
ところではあります。
花粉は待ちたくないですね。
そうなんですよね。一緒に来るからね。
そうね、
うん、
一緒にセットで来るよ。
で、
美味しいものと一緒にやってくるよ、うん、
ハッピーセットだから。
何もハッピーじゃないの。アンハッピーセットやんけ。、はい、
しょうがないね、うん、
そうだね。
ということで、春になるのが待ち遠しいような待ち遠しくないようなというところで、
はい、
今日も頑張ってラジオやっていきたいと思います。
はい、
では一旦 CM 挟んでから次のコーナーに参りたいと思います。
はい、ただいまの時刻は2時10分でございます。この番組は東京854クルメラより生放送でお送りしております。おんちゃんとみなもんのクルメライフになります。パーソナリティは引き続きおんちゃんと
みなもんです。
よろしく、
どうぞ。さてさて、
はい、
参りましょう。わくためです。さて てこちらのコーナーはですね、エンターテインメント業に関わらせていただいている私たちが映画やドラマ、漫画や本などお気に入りのものから最新作のものまでいろんな作品についてトークしていくコーナーです、はい、ということで本日はじゃじゃん、
タイムリープですね、
ですね、ということで本当にね、うん、タイムリープ作品っていろいろあって、はい、で今まであんまり見たことがなくて、
うんうん、
結構迷っただ
よね、
めちゃくちゃ迷った、
タイムリープに焦点当てるからね、
そう、なんか私の中でいろいろあって、
うん、
東京リベンジャーズとか、
そうだね、う
ん、まあ、有名なところ、有名なところっていうか最近話題になってるもので言うと、うん、そのあたりなんだけど、
うん、
まあ、逆に言えばそれしか知らなかったのよ、なんか、
あ、
そのぐらいしか知らなくて、うんうんうん、じゃあ何があるのよと思って、ね、テネットとかも見たのよ。
あ、テネットもそう、なんかテネットさ、
うん、
1回見ただけじゃ全く内容わかんないって言ってたよね、
難しくてこれ話せないと思って、
私も多分無理だと思うわ、
言葉に表せないというかこれを多分ね話そうと思っても解説動画みたいな、解説みたいになりそうと思って、
はいはいはいはい、解説ね、
そう
で向かないわおんちゃん
もう無理だと思って
すごかったですしか言えない、
そう本当にね、うわ迫力がっていう話しか
そうそうそう
できなくなっちゃうと思ってめちゃくちゃ焦って、その中で出会ったのがあの今回の作品で、
うん、
作品がですね、リバー流れないでよっていう作品なんですけれども、うんうん、これ知ってますか？
いや初めて聞きました。
これね、
うん、
本当にタイムリープ作品なんだけど、うん、あんまりこうなんていうの、上位ランキングとかにも出てこないぐらいの作品で、
マイナーなのかな、
マイナーな感じ、なんかやってた劇場も少なかったのかな、でサイトをここリバー流れないでよって検索してもこういろんな人がこう解説とかこうあらすじとか感想を出してるサイトとかっていうのも少なくて、
うん、あそうなんだ、
そうあれ意外と知られてないのかなって思ったんだけど、これめちゃくちゃ面白くて、
うん、
そうで今回すごいいい出会いをしたなっていう作品でもありますのでご紹介させていただきます、
はい、お願いします。
こちらの作品はですね2023年ですね6月23日去年に公開された、うんうん、日本映画でして、うんうん、夜は短し歩けよ乙女やあの4畳半タイムマシンブルースの脚本、そして、ザ・スーパーマリオブラザーマリオブラザーズムービーで日本語吹き替え版脚本を務めた上田誠さんが脚本を務めておりまして、韓国はドロステの果てで僕らで監督を務めた山口亮太さんが監督を務めております。でこちらの作品ヨーロッパ企画という劇団によるオリジナル長編映画となりまして、第2弾ですね、
あ第1弾があったのね、
はい、第1弾がこのドロステの果てで僕らっていう作品が第1弾だったみたいなんですけれども、まあこの劇団所属の上田誠さんが脚本とか、まあ、牛耳ってるじゃないですけどなんて言うんですか
わかるよ、
うん、をやっておりまして、で出演者もこの劇団員の方々で、まあ、本当に個性が生きた演技にも注目していただきたい作品ですね。
ふむふむ。
でこちらの作品のストーリーなんですけれども、舞台は京都貴船の老舗料理旅館の藤屋が舞台になっておりまして、うん、静かな冬の貴船、藤屋で働く中井の美琴はあの別の別館の裏の貴船川のほとりで佇んでいたところ、おかみさんに呼ばれて仕事に戻ります。だがその2分後なぜか再び先ほどと同じ貴船川を前にしている、あれれれっていう、
うーん、
この事態に美琴だけではなく番頭さんや中井さん、料理人、宿泊者たちもこの異変を感じ始めておりました。ずっと熱くならない熱感、なくならない締めの雑炊、永遠に出られない風呂場、自分たちだけがきっかり2分間をリープしている。2分経つと時間が巻き戻り、全員元にいた場所に戻ってしまう。でもおかしなことにそれぞれの記憶だけは引き継がれている。
うん、
はいはいそのループから抜け出したい人、とどまりたい人、それぞれの感情は乱れ始め、それに合わせるように雪が降ったり止んだり、貴船の世界線が少しずつバグを起こしていく。力を合わせ原因究明に挑むみんなを見つつ、美琴は一人複雑な思いを抱えていた。 果たしてみんなは無事2分間のループから抜け出すことができるのかというお話なんですけれども、このお話ですね、一応こうヨーロッパ企画という劇団が企画制作した作品で、低予算自主制作ということもあり、まあこれはキッズと出るのか京都出るのかっていう感じで見始めたんですけれども、まあ最近だと記憶に新しいあのカメラを止めるなもまあ面白かったしということで、ドキドキしながら見始めたんですけれども、想像をはるかに超えた作品で、はい、すっごく面白かったんですけれども、最初はこのみんな2分間のループに混乱するんですよ。あれ私さっきと同じことやってる、さっきと同じこと喋ってる、あれなんかループしてないみたいなところからスタートして、でもその記憶はあるんですよ。元に元の場所に戻ってくるけど記憶はある、というところで、その混乱を、まあ、最初はその経営者たちが中井さんだったりとかが理解して、その混乱を説明、お客さんに、お客様、宿泊客たちに説明するんですね。それも2分間しかないんですよ、制限時間が。なので徐々にこれを伝達していくっていうワンステップがあるんです最初。
なるほど、
で2分間頑張って徐々に説明してって、2分間説明してまた元の場所に戻って、2分間説明してまた元の場所に戻ってっていうことを繰り返していくわけですよ。で全員に行き渡った時にはもう何ループもしてるわけですね。
だよね、
でその後そのループする時間の檻に入れられてしまった人たちはどうなるのか、まあ、一旦理解しました、じゃあこの後どうすればいいのか、
そう、ね、
ってなると、まあ、このまま時間が止まっていてほしい人だったりとか、まあ、未来へ進みたい人だったりとか、まあ、いろんな思いが乱れ始めて、まあ、言い争いになったりもするわけですよ。でも時間は止まっているので、でも記憶はつながれているから鬱憤がずっと溜まっていくんですよね。
そうだね、
でそんなカオスな世界でいろんな人間性が垣間見えてくる、そしてどんどん大変なことになってしまうんですね。まあ、そんなこんなで、まあ、いろんなそれぞれの思いがこのままではまずいと思い、まあ、全員で力を合わせて時が進む方法を探していくんですけれども、まあ、最終的には元には戻るんですけれども、まあ、その中で細かい演出だったりとか、ちゃんと伏線回収をしていたりとか、本当に最後まで面白い作品でしたね。
そのあれなんですか、その同じさ、時間を繰り返してるのってその旅館にいる人たちだけ、
その木舟の中だけなの。
あ、木舟の中だけなんだ。
そう、だから世界で見たら全然何も変化は起きていない。
そうかそうか、その空間にね、
居合わせただけだから。そうそうそう、居合わせた人たちだけ、だからネットニュースを見ても誰もそのことについて触れていない。
だよね。
そう
そうか、そうきたか。
そうなんですよ。でも時間が止まっていてほしい人たちっていうのが、まあ、宿泊者の中にいた作家先生ですね。作家先生はもう原稿あのこう毎週毎週毎日毎日迫りくる締め切り日がどんどん遅くなって嬉しいって言ったり
でもあんたそれ止まったままだったらいくら締め切りがね、来なくたってあなたの作品も完成しないのよ。
そういうこと
感じよね。
だけど、それをせかすもうマネージャーだったりとかあとは、お友達同士で来ていた、まあ、雑炊を食べている、まあ、お二人がいるんですけれども、なかなかなくならないし俺たちはずっと雑炊を食べていればいいのかっていう。
それね、
そう、それもそれでしんどいなって思ったりとか。
そりゃそうよ、
で
それはその、なんだろう、同じことを繰り返してるわけじゃん、それって自分の意思でそれをやらないようにするみたいな行動には出るの？
最初のスタート地点は同じになるのね。
あー、そうなんだ。
そう、初期位置はみんな一緒な、なんか
こ
う
初期位置は一緒なんだ。
初期位置は一緒。そっから先はどうするかは変えられるんですよ。
変えられるんだ。
でまた2分間後同じ初期位置に戻ってくるんだけど、だからまあその中でその2分間の間にどうしようかっていう、
そうだね、
っていうのを繰り返していくんですけれども、もう本当にこの2分間でやれることってこんなにあるんだなっていうのが、
あ、
そう、すごい面白かったし。
そうだよね、旗から見たら短くてもね。
そうそうそうそう、 でワンカットで撮影してるんですよ、その2分間を、そのみことちゃんを軸に。
へー、
はい、なんで、うん、結構見やすいというか、
うんうんうん、
結構テンポが良くて、
うん、
でその中に細かい演出だったりとか伏線回収だったりとかがあって、本当になんかこう新しいタイプのタイムリープ作品というか、
うん、
だったなと思いましたね。
うん、なんかそのなんだろうね、全体的にそのタイムリープ作品は、
うん、
なんだろうな、まあ、ハッピーエンドで終わるとは思うんだけど、
うんうんうん、
何を伝えようとしてる作品なの？
これはね、2分間の人間性だと思う。
あー、はいはいはいはい。そうか。
でその時間にとらわれた、うん、時間の牢獄に閉じ込められた人たち、
うんうん、
人生で、うん、時間が止まってほしいなって思う瞬間もあるけど、結局時間の中に閉じ込められてしまったら、あ、いろいろ鬱憤だったりとか、
うん、
こうストレスっていうのも溜まってくるんだろうなっていうのが、
そう、ね、
なんかちょっとやっぱり時間は進んでいくべきなんだろうなっていうのを思わせられる作品だったかなと。
はあ、まあそうだよね、
うん、
なんかタイムリープ作品ってさ、うん、ある意味我々もさ、やっぱ夢ではあるよね。
そう、
なんか本当体よくさ、ここの部分やり直したいんだよなってところみんなあるじゃないですか、
うんうん、
後悔してるところとか、だからそこに今ね戻ってそこをやり直せばもしかしたら今の人生変わるんじゃないかとかさ、
はいはいはいはい、
思ったりみたいな、そういう作品いっぱいあるじゃん、
うん、
だけどなんだろう、それはあれなのかな、こうやり直すというよりは時間についていろいろ考えるってことなのかな、このまま時間が過ぎないでおこうって願う人もいれば、早く過ぎてほしいって思う人もいるし、いろんな人間模様が見られて、
そうなんです、
でも結局最終的には動き出すわけじゃん、
動き出すんですね、
うん、あれだね、本当人間ってそうだよね、生まれた瞬間からもうね、
うん、
時間というね、もう牢獄にとらわれ、うん、過ぎていく時間に身を任せて、
うんうん、
ね、やっていくしかないものね、
そうなんです、
うん、
でこうなんて言うんだろうな、この作品を見てなんかこれ経験したことあるっていう感覚があったの、
うん、はいはいはい、
それがゲームだったのね。
あ、ゲーム？
そう、
ほうほうほ
う、こうゲームをやってて、うわこれミスったわっていう時にリセットするじゃない。
あー、する
するじゃない、うん、でもそのゲームの中はその初期の状態に戻ってるけど、自分の中では次はこうやればクリアできるっていう、
うん、
頭があるじゃない、
ある、
記憶があるじゃない、
そうね、
でそれもう一回チャレンジして、またダメだったらもう一回リセットして、
そう、
また違うルートをやってみるとか、
うん、
でちゃんとした完成形に持っていく、
そうね、
っていう感覚と似てるなと思って。
そうだよね、
はいはい、
そうしたいよね、
そうなのよ、
うん、
っていうところで、
うんうん、
あ、リセットが効く人生ってこういうことかっていうのもあったし、
もうね、
そうで本当にこんな色々ループ作品があるじゃないですか、こう、
うん、
人生をやり直すためにタイムリープしたりとか、
うん、
でこういう短期間でタイムリープして人生も変えられるんだなっていうのが、
うん、
そう、
あ、そうかそうかそうか、だから本当に長い人生から見たら、
うん、
その本当に1分2分って大した時間じゃないかもしれないけど、1分2分の行動が積み重なって
大きな、
ね、大きな変化になっていくって、そういうことか
っていうようなこともちょっと思った作品でもありましたね、
うん
うん、本当にこう新感覚 でコメディ要素もたっぷりで、ついつい引き込まれてしまう作品ですので、
うんうん、
低予算が何だという感じで、
はい、はい、それいいですね、低予算が何のその面白いぞと、何のそのも
ここまでできるんだぞっていうのをこう見せつけられた作品でもありましたね。
いいね、ミラモンが紹介してくれたおかげで我々はそのマイナー作品を知れたと、はい、隠れた名作ですか、
隠れた名作ですね、
はい、
ぜひともですので、リバー流れないでよ、
うん、
ぜひ見ていただきたいなと思います、
はい、
これね、もうね、本当は全部喋りたい、
あ、
けど見てほしいなっていう思いがあって、
ね、今ネタバレ絶妙にしてないもんね、
そう、
うん、
本当は見てほしいっていうのが、
うん、そかそか、私なんか余計なこと言ってネタバレみたいなこと喋ってないから
大丈夫
だよね、うん、まあ、見てないしな、うん、
大丈夫、
はい、
ということで、はい、以上リバー流れないでよでした。
はい、来週さ、私が紹介するターンでしょ、
はい、
でさ、私さ、なんだろう、 なんとはなしに前から気になってたものを昨日から見始めたんだけど、
うんうんうん、
あれもねタイムリープものだったの。
へえ。
で本当にまさになんて言うんだろう、ゲームをやり直す感覚に似てるような。
はいはいはいはい、う
ん、だから1回目の記憶があるからこそ2回目が成り立つんだよね、
うんうんうん、
いやあれさ、自分ももしその立場だった時にさ、ちゃんと覚えてられるからみたいな心配とかってあるじゃん、
うん、
あれあの時ってどうだったっけ、こうだったよなみたいな
結局同じことしてるんじゃないかなっていう、ね、
う
ん、
って思っちゃったり ね、 ね、そうそうそう、うん、あるある、うん、あ、お便りいただいております。 ありがとうございます
、
ラジオネームビンズージャさんからです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
おんちゃみなもんこんにちは。
こんにちは。
また今週も開けちゃいました。
そうですね、わらわらです
みなもんの指パッチン笑いましたおじは魔法にかけられた状態だったでしょうねそういうタイトルのディズニー映画あったね。魔法にかけられて、
おじは魔法にかけられてじゃない
よおじは出てこないよ
魔法にかけられてね。
そう、
あれプリンセスの話でしょ。だって
そう、
プリンセスがあの2次元の世界から3次元っていうか現実社会に出てきちゃった。
そう、あ、そうそうそうそう
でしたっけ。
すごいなんかそれ似てるなってごめんなさいね、あんまり私も脈略もないのにね今週と来週はタイムリープものということで、お二人はもし過去に戻るならいつに戻って何をしたいですか。私は今のうちに勉強しておいて大学受験をやり直して共学に歩み青春を楽しみたいと思います。過去仕事からの逃避。お二人の話を聞かせてください。
そうね、
うん、
あ、そうね、中学ぐらいにでも戻りたいかも、
ね、
基礎から勉強し直したい。
やっぱみんなそれ思うよね
って思う、反面、うん、もうちょっと時間の使い方をうまくできてたらよかったなとは思いますよね。
なんかでもなんだろうな、私も学生時代ね戻りたいっていう気持ちやっぱある、
うんうん、
なんかあの時もっとこうしてればもっと早く目標を達成できたんじゃないかとか。でもたらればなんだよ結局は。
結局はね、
そう、本当ね。でもやっぱ考えちゃうよ、うん、本当に大事勉強、
大事勉強。
でもあとはこれは私の文句というか要望でもあり文句でもあるけど、みんな思ってると思う、学生時代にもっと私たちに教えるべきことあったと思うよ社会に出てわからないことの方が多すぎるね。
確かにね、
うん、そう
そうなのよ。
今は絶賛あれに苦しめられている。
どれだ。
この時期といえば
花粉、
確定申告
確かにそうなんだよね。
そうそうそう、なんかインボイスね始まってからさ。
そうか、インボイスか。
またこんがらがってきて、
はいはい、
まだ本当に右も左も分かってない状態で、いろんな人からね話を聞きながらちょっと頑張ってるんだけど、うん、まあ私は本当個人のね声の活動としてはやっぱインボイス登録してるんで、
はいはいはいはい、
でもちろんだけど収入はそんなないわけじゃないですか、
うんうん、
だから経費をね落とすっていうことをしなきゃなっていうことを、
ね、
そう、
うん、
やっとね最近知った。あ、そっか、収入の申告をすることばっかりに頭がいっちゃってたけど、
はいはい、
そもそも収入の申告するものがそんなないから、
うんうんうん、
じゃあまずは経費だよね、かかったものねっていう。まあ大したものは戻らないかもしれないけど、でもかかった経費はあるからっていう、
ね、そうだね、
申告大事だねっていう。あ、知れてよかった。
そうだよね、
知れてよかったよ本当に。
まあなんて言うんだろう、うん、個人事業主に
当
たるからね。
そうなの、そう
なの、自分でやらなきゃいけないですしね。
バリバリ個人事業主ですよ。
あ、
世知辛い世の中、そういうのをもっと教えてくれ
私はこう会社員なので、
はい、そうですね、
もうほとんどやってもらってるわけじゃないですか。
わかるわかる、私もそうだったの今までは、
うんうん、
塾勤めてた時とかさ、
あ、
全部、
う
んうん、ね、やってくれてたから、
なんか何も考えてはいなかったけど、
ね、
そうよね、
うん、
確定申告のやり方とかもね、
そう、教えてほしかったね。
確かに、
もう今ヒーヒー言いながら頑張ってるよアラサは、
うんうんうん、でもね本当、でもそういうところもちゃんと社会の授業とかで教えるべきだと思う。
そうだ、
社会保険がどう使われているかとか、
そうだよな、
お金の流れとか、
そうだよ
っていうのも全部ちゃんと教えてほしいって、うん、この年になって、うん、大人になってき思うことはいっぱいある。
思うこといっぱいある、本当に。まあ本当、今年はまだまだわからないことと戦っていきながら頑張っていきたいと思いま す,
です
お便りありがとうございました。
ありがとうございますさてさて、一曲いきましょうか。
はい、
そう、今回選曲したのがですね、うん、先々週かな、
はい、
の日曜日のお休みの日に、
うん、
このハイキューっていう、 高校男子バレーボール部を舞台にした、まあ、青春スポーツアニメですよね、
はい、
の映画を見に行ってきたんですよ。
いいですね。まだ行けてません。
もうね、テレビアニメの時からもう大好きで大ファンで、ね、何回も見てもセリフ覚えちゃうぐらい見てる作品なんですけれども、ね、それがもう映画の大画面で見れるってこともあって、すごいワクワクドキドキって言ったわけですよ、
うんうん、
もうね、嬉しさのあまり冒頭から泣いてた。
冒頭から早いね。
この大画面で配球が見れてる。そしてあの名シーンなんですよ、うん、漫画、あのストーリーは漫画を、そうよ、漫画を見てたので、
はい、
内容は知ってたんですけれども、まあ期待を裏切らない、
うん、
まあ、完成度に、ね、終始涙っていう感じで、
いいっすね、
まあ、素晴らしい作品ですよ。
見なきゃ。
もう友情、努力、勝利、まさにジャンプ作品というところでは、
ね、王道、
王道、王道でしたね。
王道が一番。
本当に改めていい作品だなって思いましたけれども、
はい、
まあ、そんな配給の主題歌でもありますこちらの曲をお聴きください。スパイエアでオレンジ。ただいまお送りした曲はスパイエアでオレンジでした。時刻は2時33分を回ったところです。この番組は東京854クルメラから生放送でお届けしております。おんちゃんとみなもんのクルメライフ、パーソナリティはみなもんと
おんちゃんです。
です。さて参りましょうか。
はい、
みなもんの部屋でございます。さてこのコーナーはですね、日々のスキンケアからちょっとしたプチテクニック、最新コスメから最新ファッションなどの、女子の生活に役立つ情報や Z 世代のあれこれなんかをお届けしていくコーナーです。さて今回はですね、まあ、Z 世代が選ぶなんとかあるあるとかランキングのジャンルになってくるんですけれども、
はい、
現代人の生活において切り離せない存在となってきているのがスマートフォンです。
もちろん、
はい、今や電話やメールのみならず、情報収集や SNS といった多岐にわたる用途に欠かせないものになってきておりますが、その Z 世代が選ぶスマホあるあるを今日はランキングでご紹介していきたいと思います。
絶対面白いな面白い匂いがプンプンしてますよ。
自分の中でこうスマホ、うん、あ、これあるあるだわっていうのありますか？なんか
あるよ。なんかスマホのせいで画面見ると全部タップしちゃう、
うん、あーなるほどね。
そう、液晶見るとタップしちゃう、
はい、確かに確かに。
でたまにタップしても反応しないものがあるから、あ、スマホじゃないなって思う我に返る瞬間。
なんかね、こう、うん、なんだろう、こうお店とかで、
はい、
ペンを使わなきゃいけないのに、手でとかであ
るあるある
やりかけてしまったりとか。
そうね、反応しないよね。
反応しなかったりするのよ。あのペンじゃなきゃダメだったりとか、かけなかったりとか。
そう、ね、
そう、確かにわかる、
うんうん、
ということで本日、
はい、
10位から1位までご紹介していこうと思います。
お願いします。
では第10位ですけれども、ででん、
でん、
バッテリーが 1% から長持ち。
あ、
めちゃくちゃわかる。
それはあるある。なんか試すよね、いつも耐久レースしたりする。
確かに。
今さ電話してるんだけどさ、残り 1% ないよね、どれぐらい持つかねつって電話してる。
わかる。であと電車の中で 3% ぐらいになって、
うん、
やばいこれ電子スマ、なんかこの、
うん、
スマート、
あのスイカとかパスモのね、決済ができないかもみたいな。
そう、やばいやばい、どうしようどうしようって思ってると、
あるある、
意外と 1% で長持ちして、あれ会社出れたわ、
そう
なんだ大丈夫じゃんみたいな。
そう、あのね、私もそういうこと何回もあって、うん、でこの前ね、もう一つ発見があったんだけど、
うん、
知ってますか、スマホの待機電力がある間は電源落ちてもね使えるの。
そうなんだ。
パスも、
じゃあ電源落ちてるけど、
うん、
微量に残っていれば、
あ、そう、確認の仕方は、
はいはい、
電源ボタンを長押しして、うん、バッテリーがありませんのマーク出てくるじゃん、
あの赤いやつ、
それ、
はいはいはい、
それが出てくる間はまだ使える。
おお、
うん、タップしていけます。
なるほどね、
はい、
なるほどそれがなくなったらもうアウトですよね。
アウトです。
あ、なるほど、 OK。
それを自分が身をもって示したんで
体験者は語るですね。
そうです。なので皆さん大丈夫ですよ
なるほど、片隅に入れときます。
入れとけ、
まあ、なるべく 充電をちゃんと満タンにして出ることをおすすめしますけどね。
てかもう携帯充電器持っていこう。
確かにね、はい、モバイルバッテリー必須。
そう、私の準備が悪かったの、
はい、ということで第9位いきましょう。第9位は充電は常に 80% 以上ないと不安。
それはそう、
本来そうなのよ。ちょっと矛盾してる気もするんだけど本来はそうなの。
はい。
だけど、あー今日寝坊した、あれそういえばあれスマホ充電してないじゃんっていう時にね、
コンセント抜けてる時あるじゃない、
っていう時にこの10位が発動するんですけど、
う
ん、
そうねあるある。
本来は9位のこの充電は常に 80% 以上ないと不安っていう方ですよ。
あとディズニー行く日はちゃんと充電しておかないと。
なんならモバイルバッテリーも満タンにしていくぐらいじゃないと、
ね、あれはそう。
そうなのよ、
間違いないよ、
うん、80% 以上ですよ。
はい、
はい、第8位いきましょう。第8位は寝落ちとともにスマホが顔面ヒットあれマジで鼻折れるかと思うもんね。
痛えよな、わ、うん、かるよ。だってスマホっていつもさ、うん、当たり前のように手に持ってるけど、うん、普通に重いからね。
そうなのよ、
重量あるよ。
そう、今はこうスマホリングとかができて あんまり落とさなくなったけど、
私つけてないのよスマホリング。
めちゃくちゃ便利。
あ、じゃあもう鼻にヒットしない、
鼻にヒットしなくなった。
あ、よかったじゃん。
そう、手帳型だったりすると、うん、あの折りたたんで持ってると、うん、パカってなんていうの、うん、蓋になる部分と、
はいはいはい、
スマホがくっついてる部分で分離して、
そうだね、
そうバランスを崩して顔面に起こってくるってことが多々あったんだけど
ありますね、まあ、
角じゃなければあんまり痛くないんだけど、うん、画面が顔に当たればいいんだけど、そう角が当たったりするとマジで痛いからね。
痛いよそれはそう
ということで、まあ、リングをおすすめしますということで
スマホリングの重要性を説かれた
ということですね、はい、では第7位いきましょう。第7位は手元にないと不安。わかるかも。
もうそれは今そうだな。私はほら覚えてる、年始の韓国でのトイレ閉じ込められ
る時期、はいはいはいはい、
あれ以来肌身離さず持っていないと不安。
そうだね結構もう
どんだけトラウマなんだよってね。
いやでもトラウマになるよね、
う
ん、
トラウマだわ、うんうん、
まあ、でも手元にないと不安だし、うん、一歩外に出てちょっと出かけるってなった時にスマホがないと乗り換えとか分かんなくなるんですよね。
そう、私一回それやっちゃって、いつも行ってるスタジオだったんだけど、
はいはい、
でも覚えてはいるんだけど、うんうん、この時間帯どこで乗り換えるのが一番早いだろうが分かんなくて、
はいはいはい、
駅のホームで待ってる時に気づいたのよ、
うん、
あやべえって思って、私その時さ、でも私も勇気あるなって思ったのが、隣にいる人に話しかけたの、女性に、うんうんうん、すいませんちょっといきなり申し訳ないんですけど携帯忘れちゃって、でもちょっと今まるまるという駅に行きたいんですよ、どういう風に乗り換えすればいいですかって言ったら、
はいはいはい、
あ待ってくださいねって特に動揺せず教えてくれた。
調べてくれたんですか。
調べてくれたの。
おお優しいね。
それを全部メモして、あすいません助かりましたありがとうございますって言って無事に着いた。
日本人の優しさを、
ああ本当にもうすごく実感しました
実感した日ですね、はい、本当に分からなくなるんだなって思いましたね。
分かんない。
そう。
分かんないよ。
情報量が本当にここにスマホにね、
そう
詰まりすぎちゃって。
詰まりすぎちゃってるね。
そう、本体の方が空っぽだから。
そうそうそう、だから定期的に私何か調べ物があるときにすぐに調べないようにはしてるの。
そうだね。
まあ、認知症予防も含めて。
まあそうだね。本当にそれがいいと思います。
あれこれって何だったっけって思ったときにすぐ調べないで、待て待て待て待てよ、よく考えてみ。こうじゃなくた、こうじゃなかったか。あ、こうだ。っていうね、思い出す時が一番気持ちいい、はい
は
い
は
い、
確かにね、うん、漢字とかもそう、
それ
なんか書いて、あーなんだっけな、
そう
なん、あここまでできてる出てるっていう時に調べちゃうとよくないよね。
そうだから書いてみようっつって書いてみたら合ってんじゃんみたいな、
なんかもうちょっとこっちの右側と左側逆だったかなみたいな
知識の確認ならいい、
そうね、
ただもう考えないっていうのはよくないと思うの、ね、そうそうそう、うん、考えようみんな、考えようみんな、
ということで
何も偉そうに、
手元にないと不安にならない状況を作ってみるのもありっていうことで
素晴らしい、それですよ、いいまとめだ、
はい、では第6位いきましょう。第6位は、はい、最初から入っている不使用のアプリが消せない。
あ消せない消せない、消したいそれ。
アップルってかこう iPhone とか特にいっぱい入ってるじゃない。
入ってるね、
本当になんか ヒントとかっていうアプリとかあるけど使わないのに取っといてあるわ。
いらんよね。あと消せないしね、本当に。
確かにね、うん、消せないし、うん、消しかなんていうの、消し方がわからないし忘れてしまうっていうか、
そう、
存在を忘れている、
ね、本当にあるある、それ、
ね、本当にアプリの断捨離もした方がいいね。
いいね、容量を空ける、
ね、容量そう、うん、どんどん溜まっていっちゃうんでね、
はい、
では第5位いきましょう。第5位はアプリのアップデートがめんどくさい、はい、
今それができてないだからツイッターも鳥のまま。
ああ、なるほど、 X になってないのね。
なってない貴重だぞ、なかなかいないでしょ、ね、みんな周りに
勝手にアップデートされてしまったりするのもあるじゃない。
でも私はなんでできないか、容量がないからだ。
あ、なるほどね、
パンパンです。
やっぱりアプリの断捨離しましょう。
でもアプリ断捨離してもあんま変わんないんだよ今。
そっかそっか、うん、新しい系もうスマホに変えるしかないのか、
かもしれない。
で容量が多いやつを買うしかない。
そうなんだよ、
写真とか動画がね結構容量食っちゃうからね。
あれ一応ねちゃんと容量用のアプリに入れてはいるんだけど、うんうんうん、容量をねちゃんと保管してくれるアプリ結構あるじゃない、
うん、はいはいはい。
でもなんかあんま変わんないんだよね。
難しいよね、
携帯の問題かな、う
ん、結構長く使ってる。
まあ5年ぐらいですかね。
はあ、長いね、うん、っていうことはですよ、
はい、
私結構ってことは私はだいぶ3年とかで買い替えるタイプなので、
ね、いや私もそうだったんだけどね、うんうん、まあそんなこんなで本当にアプリは清掃しましょう
ですね、はい。では第4位いきます。第4位はですね、はい、電話としてほとんど使っていない。
使ってない。
確かに、
まあ、LINE の電話は使う、
うんうん、うん、
それかな。
でも LINE 通話はするけど普通のこう元々入っている、
うん、
電話は使わなくない。
使わない、ね、
電話帳とかあんまり開かなくない。
開かなくなった
ね、
うん、
まあ、仕事柄私は使ったりするんだけど、うん、それ以外プライベートで本当に電話を使うってことがあんまりないし、
ね、
友達の携帯電話番号を知らない。
そうだから困った時は本当に携帯忘れた時に、うん、身近な人にちょっと助けを求めたいから電話をかけようと思っても、うん、電話番号を覚えてないと爆死なんで。
そうなんだよね、
皆さんメモしておくとかしましょう。
確かにこの人だけは覚えておくっていうのを決めて、
イエス、
いくつか覚えておいた方がいいかもね。
そうです、
確かに。ということで、
うん、
電話は電話としてほとんど使っていないですね、はい、では第3位いきましょう。第3位は、はい、タップする瞬間に広告が表示されて押してしまう。
それね、巧妙な罠だよね。
罠だね。よく私広告も広告の中のアプリに飛ぶアプリダウンロードに飛ぶ広告をよくタップしがちで、
あるある、
2段階に飛ぶのよね。
それね、
新しいブラウザを開いてからその先のアップルストアっていうか、iTunes ストアに飛ぶから2段階ぐらいで飛ぶからすごいなんかイライラするんだよね。
そうあれね、本当にスマホあるある地味にストレス溜まる要因ですよ、
うんうん
うん、
確かにね。でもその画面ばかり出てきてた時もあったそれこそタイムリープかなと思うぐらい
タイムリープ、うん、人生タイムリープだな
あれ私さっきもこの広告押さなかったっけみたいな
やだ
っていうのを繰り返してたりしますけど、
ね、はい、
ということでタップする瞬間に広告が表示されて押してしまうですね、うん、第2位いきましょう。第2位は iPhone のケースだけ種類が多い。
それは昔から思ってた。
確かにね、
私は今 iPhone 勢だから、うん、確かに多くていいなとは思います。
ギャラクシーとか、
うん、
ね、
アクオスとか、
アクオスとか、うん、
ないでしょあんまり。
なかなかないですもんね。
そうね、
もうちょっと充実してほしいっていう声も上がってますけれどもね。
それはもう永遠の課題じゃないですか、う
ん、確かにね。
ギャラクシーさん頑張って。
自分が iPhone に合わせに行くか、
うん、
企業さん側が iPhone のケースを増やしていくかも
どっちがいいかな
ですかね。多分どちらかというと iPhone を自分がよく寄せていく、
うん、どっちかというとね、
iPhone にしていく方が早いかもしれないですね。
それはそうかも。
私も iPhone にした理由それですもん。
あ、やっぱり、
うん、
ケース
とかフィルムとか、
そうか、
うん、アクセサリーが多いもの、
うん、
ですね、
はい、
はい。第1位いきましょうか。
どうぞ。
第1位はトイレに持っていく。
待ってく待ってく、それはもう私はちょっと今根拠がありすぎるから私はいいんだけど
確かにね、
いいんだいいんだよ、
まあ、でもね、
そうそうそう、
そういう時のためも含めてのトイレに持っていく、
うん、
なんだかんだこうもう長居してしまいがちなので公共の場ではあまり開かないようにしてくださいとしか言わないんですけれども。
そうだ、ね、
自宅とかだとやっぱり YouTube 見ながらトイレ入ったりとか
やっちゃうよね。
そう、本当は良くないけどね。
そうね、
うん、分かる。お腹冷えちゃうから。
あとは本当トイレの長居はねお尻にも良くないですからね。
ですね、うん、
トイレはね、
うん、
適正時間1分2分でいいのよ、
うんうんうん、
それ以上いるのは良くないと思った方がいいです、
はい。なので皆さん良くないですので、
はい、
今回は、はい、この、ね、スマホあるあるトップ10をご紹介させていただきましたが、
うん、
まあこう分かるなっていうものばかりで
ほぼ全部当てはまりましたね、
はい、気をつけていかなければならないなって思うことも ありましたので、
はい、ありがとうございます、
は
い、
これを機にちょっと見直してみてはいかがでしょうかということで以上みなもんの部屋でした。
はい、ありがとうございます。ちょっとですね CM を1本挟んでから次のコーナーに行きたいと思います。はい、はい、時刻は2時47分でございますね、はい、この番組はおんちゃんとみなもんのクルメライフでございます、引き続きパーソナリティはおんちゃんと
みなもんです。
よろしくどうぞ。さて次のコーナーこちら、
はい、
アニョおんちゃんの韓流始めました。これはですね、
はい、
韓国生まれ日本育ちの私おんちゃんが、まあ、日韓文化のギャップであったり、まあ、韓国のエンタメ情報であったり韓国語講座もたまにやっていくコーナーです、
はい、
今日はね実は昨日ちょうどムイムイさんがですね YouTube の動画をね、はいはいはい、更新されたんですよ、
はい、
でムイムイさんはね昨年我々のカウントダウンコラボゲスト企画に出てくださった ね、
はい、そうですね、
はい、方なんですけれども、日中韓敬語の話、どこが一番上下関係厳しいのっていう、
はいはいはいはい、
まあ、でもミナモン的に直感でどこが一番敬語厳しいと思う？
敬語でもなんだろうな、使い勝手が難しいのが日本で
だね、難しい難しい、
でそこをしっかり明確に分けなきゃいけないなって思うのが韓国。
はいはいはい、そうかそうかまあまあそうだね。いやなんか私日本も、うん、敬語厳しいとは思ってたよ、
うんうんうん、
まあ、厳しいっていうかちゃんとビジネスの場では使えないといけないし、
うん、
敬語使えないとちょっとやっぱ恥ずかしい思いするじゃないですか、
はいはい、
だからね使えるに越したことはないとは思うんだけど、うん、でも中国もそんな感じかなって思ってたの、
はいはい、
でも意外と中国日中韓の中では比較的緩いっていうことを知ったんですよ、
うん、
この動画を通して、はいはいはいはい、皆さん気になった方はねぜひムイムイさんのあのとある中国人のムイムイというですねあのチャンネルが YouTube チャンネルございますんで調べてみてその動画ねぜひ見ていただけるとよくわかると思うんですが、
はい、
でまあ結果ねやっぱり韓国が一番上下関係厳しいなって思いました、
うんうん、
まあ、なんでかというと韓国はやっぱり儒教が生活の基本になってるからと思うんですよ、儒教の教えというのがやっぱ年上を敬いなさい、うん、で家族を大事にしなさいとかいろいろあるんだけど、
うんうん、
あの一歳差、
はいはい、
って結構日本でもシビアじゃん、
うんうん、
でもシビアっていうか、まあ、一歳差でも気にする人は多分敬語使わないともやっとする人だっているでしょ。
そうだね、
いるけど、でも比較的日本は
まだ
全然タメ口だよね、
うん、もう同世代じゃん、
そうそうそう、
でこうひとまとめにしがち、
韓国はギリギリそれしちゃうとアウトなんだよね、
はいはいはい、
人にもよるんだけど、
うんうん、
マジでたった1歳なんだけど、うん、でも早く生まれたものがなんか偉いっていう考えがやっぱりあって、
うんうん
うん、例えばその日本の人が、まあね、その同じ感覚で韓国の人にあ1歳差なんだみたいな近いねみたいなノリでタメ口をポロッと言ってしまって向こうがえ私の方が年上だよねみたいになっちゃうとはーってなるから、
はいはい、
私そこの1歳差2歳差3歳差とかはまだ相手に確認取った方がいい気がする。
ああ、なるほどね。
まあ、なんでかっていうと私も韓国に住んでないじゃん、
うんうん、
最近の若い子たちってそういうのどう思ってるんだろうと思って、あんまり昔に比べたら1歳差2歳差って気にしないのかなって思ったんですよ、
うんうんうんうん、
でもそんなことなかったのよ。
あ、根強く
根強く
残ってるのね。
残ってましたよ、うん、だって
しっかり
本当にそう、なんかねあのエスパのカリナちゃん、今エスパって皆さん知ってらっしゃるでしょ、
はいはい
はい、K-POP アイドルグループでね、
はいはい、
でそこ のエスパのカリナちゃんがこの前あのインスタライブだったか V ライブだったか、まあ、配信をやってたんですよ、
うんうんうん、
でその配信にコメントをしてたファンの子が、はい、自分は2011年生まれだけど友達になれますかってか友達になれるみたいな感じのコメントを投げたんだよね、
うんうん、
でそれをカリナちゃんが見て、2011年生まれでもさ友達になれるっていうその聞き方もなんかすごいタメ口じゃないみたいなことを言ってて、おあやっぱ2000、ちなみにカリナちゃんは2000年生まれです。
ほうほうほうほう、
ミレニアムなんですけど、
うんうん、
すごいよね2000年生まれの子ですらそんなこと言うんだよ。
なるほどね、
やっぱりこれ確認しないとダメだよ。
そうだね、
うん、
初めましてでね、もう年齢聞くべきだね、
聞いた方がいい、うん、なんか あとは男性は特にね、
はい、
もっと厳しいと思う。
あ、や
っ
ぱりなるほどね。
何回かお話ししたかもしれないですけど、うん、韓国では兵役って義務なんですよ、うん、男性は、
うんうんうんうん、
だから兵役をみんな男性が通るからこそ、自分はどこの、ね、現役時代どこのタイのどこの軍にいましたっていうのが話として通じちゃうから、あ、じゃあ俺の後輩だねみたいな感じになると、そこでもう上下関係が出来上がっちゃうから。
体育会系の、
そう、体育会系なんですよね、ある意味韓国って、はいはいはいはい、そう、コメントにもあったんだけど、韓国ってやっぱ体育会系なんですね。
そうですね、
そう考えたら分かりやすいかもなって思い、うんうん、この敬語問題面白かったなという話でした、
うん、気になる方はぜひぜひ、
はい、見てみてください。
はい、ということで
、はい、
あっという間にお別れの時間になってしまいますが、ここで名残惜しいですが、来週お便りテーマをご紹介させていただきます、
はい、
来週もですね、今週に引き続きタイムリープ作品となっております。どしどしお待ちしております。
はい、そして、おんちゃんとみなもんのクルメライフはですね、スタンド FM とポッドキャストでアーカイブがアップされております。ちょっとね、だいぶ更新遅れてますが、
はい、
あの今のところ影山さんがね、影美さんがゲストにいらっしゃった回は聞けますので、はい、ぜひチェックしてみてください、
はい、それではまた来週水曜日午後2時にお会いいたしましょう。以上、パーソナリティはみなもんと
おんちゃんでございました。
また来週、
バイバイ。